今回のアップバンクポッドキャストはサイボーズ。サイボーズとは何だっていうところから迫っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず何ですかね、自己紹介、会社の説明と紹介の方、はい、中光さんからよろしくお願いします。
サイボーズ開発本部でモバイル系のプロダクトマネージャーをしております中光と言います。はい、もう一人。
で私の方はプロモーションを担当してます鈴木と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、サイボーズという会社は、まあ、変な名前なんですけども、サイバーキッズのキッズの部分を子供にして坊主にしたんですね。はい、それでサイボーズという会社になってます。でサイボーズという会社はグループウェアといってスケジュールだとかメールだとか、掲示板とかそういったものを統合的に会社で使うソフトウェアを提供しています。
なんかみんながコミュニケーション取りやすくなるとか、なんかそんなイメージですね。
そうですね。はい、通常ですと、まあ、仕事で使うものなのでコミュニケーションをそれで取るってことはあんまないんですけども、サイボーズのグループに関しては全ての、例えばスケジュールだとかそういったものに関してもこうコメントをつけてですね、コミュニケーションする機能がついていると、
はい
うのがあります。あとは何だろう、
どういうところが導入しているというか使っているし、そうなんでしょうか。
はい、どういうところっていうのは全くなくて、はい、学校もうちだと、まあ、学校とかですね、双方で使っているのもありますし、あとはもう官庁さんだとか、例えば宮崎県庁とかですね、ああいうところでも使っ
ている。あ、そうなんですか。へ
え、はい、もう下はもう5人ぐらいのところから、
5人から使われて
る、はい、上は数万、2万とか4万とかそういうところまで使っています。
なるほど。でそのサイボーズさんが今回 iPhone アプリを出していただけて、
はい、
とうとう、
やっと。
まあ、ちなみに
遅ればせながら、
昔サイボーズユーザーだった僕はずっと欲しかったんです。とにかく欲しくてですね、
はい。それを出した経緯としては、やっぱり今サイボーズを使っている人たちからの要望が非常にあったって多かったってことですか。
そうですね。おっしゃってます。まあ、裏話になってしまうと、はい、iPhone が出た瞬間にこの iPhone アプリの企画を僕が立てたんですけど、
はいはいはい、
その頃 iPhone はまだ全然出てなくてあんま売れてなかった時代なんですね、
うんうんうん、
でその時の上司からお前の遊びで仕事してんじゃねえよって言われて却下されたのでちょっと1年遅れたっていうのが正直になってます。これ言っちゃっ
ていいの？
OK が出ましたね今
今の上司ですけどね
いやでも確かにその当初は市場大きいかっていうと結構小さく、なんか大企業がそこに攻め入る意味があるのかっていうと結構怪しいなって話は結構あった記憶ありますね。
そうですね。
ビジネスで使われるかどうかっていうのが疑問でしたね。
そうですね。その中で僕は絶対もう来るって思った一つの理由っていうのは孫さんがコミットしたんですね。
ああなるほど。
絶対出すと。孫さんがやるって言ったのは必ずやってきてるっていうのは
確かに。
なので1年後、多分孫さんが100万、200万って数を絶対コミットしてくるんだろうなと思いつつ、じゃあ今から作ろうという考えがあったんです
よ。ただ1年遅れつつも、はい、やっぱり使うユーザーも増えてきたし、はい、なんかアップバンクでもそこそこその仕事系アプリってこう見られてるんですけど、はい、そういう盛り上がりを横目で見つつどっかでスタート切ったっていう意思決定があったみたいな。
で、はい、で今区内っていうですね、スマートフォンの総合のサービスを出してるんですけども、それは、会社の経営者がどんどんどんどん、外に出てる忙しい経営者がですね、うん、決済していくと、
うん、
はい、仕事で、こんなことお願いしますとかこの経費お願いしますとかいうものを、じゃあ OK ってハンコを押すっていうシステムを、まあ、ウェブ上というかインターネット上に用意してるかサイボーズ上に用意してるんですけども、
うん、
それを決済してもらうっていうことと、ただ企業で使うものなので端末をなくすと大変
大変ですね、うん、
はい、
大変ですね。
もう今データが漏れたらどの本とか、はい、で一つのユーザーの名前につき500円の何かを送ってとか相当な被害があるんですけども、だからそういったものないようにリモートワイプっていうですね消せる機能、うん、はい、を備えたものを区内っていうのを出しました、
うん、
はい、ただそれを出したのが Windows モバイルの端末だったんで、
うん、
ユーザーさんからはですねもうそんなもん出してんじゃねえぞ早く iPhone 出せと言われましたね、
まあ、分からない、
ユーザー数が違いますよねやっぱり、
はい、 今はそうですね、うちのサイボーズの雑誌でいうと3万社300万ですかね、うん、を使ってまして、
多いな、
日本で一番のグループ屋の企業、
顧客満足度も1位ですよ、
ね、1位ですね、10年、あ、9年連続、今年やって10年ですね、
今年です、なればいいなって、
なぜか知ってた、
なぜか、なぜか知ってた、
まあ、会社で比較検討とかしたからだけど、
そうですね、ありがとうございます。
いえいえ、
あの基本的にはですね、サポートにすごい力を入れてるんですよ、最後に、うんうん、はい、サポートは外に出さずに絶対にうちに持ってですね、あの常にお客さんの、帰ってきたものに対して連絡したものに対して絶対1日以内に返すんですね、なるべくもう即答できるように、
なるほど、はい、
最近はそのツイッターが出てきたんで、ツイッター上につぶやいたものに対してすぐにフォローできるような形ができてたんで、またもう少し満足度を上げられるような形が構築しつつあるとか、
なんかやっぱり素早いサポートができるますよね、ツイッターって、はい、
今回の iPhone アプリで多分すごい気になることの一つが、あ、多分2つ大きなポイントがあって、多分1つはビジネス利用だから多分セキュリティとかそういう問題がすごい気になってると思うんですよね。で実際多分開発時もそれがネックで済まなかったとかあるんじゃないかと個人的には感じてるんですけど、もう一つが、はい、あのサイボーズ企業利用じゃないですか基本的には、はい、でそれがなくて使えるのかどうかっていうところが結構あるかなと思うんですけど、はい、
そうですね、あのまず、インターネット上じゃなくて、あの会社の中に置くものなので、外から携帯からつなげるかっていうとなかなかつなげないというユーザーさんがいらっしゃいます、はい、なのであのそれを簡単につなげるようなサービスとしてリモートサービスって言ってですね、例えば普通の Windows パソコンにインストールしてもすぐ使えるようなものとか、そういうサービスを用意してます、でそれを使うことによってですね、あのセキュアな通信が、あのセキュアな通信ですね、まあ、暗号化された通信を iPhone 上と会社の中のグループエアができるというものを作りました。
結構オフィス、あ、オフィスっていうのが大体あの100名以下ぐらいの企業様でよく使っていただいているグループ屋なんです
けど、最後ですよね、そうですよね、
そうするとあのセキュリティもいいんだけど、それよりもとにかく私は iPhone から見たいんだよっていうような声も結構多かったん
で、
まあ
まあ、僕はそうです、
外出中にも、
う
ん、
そうですね、
手軽に気軽に見れちゃうよみたいな、
ね、じゃあ iPhone は割とじゃあそのどういう感じなんですか、あんまりセキュリティが重要なところは例えばこう見れないとか、そういう感じです
か、あの iPhone バージョン、まあ、最初のバージョンは 今回ライトバージョンというのを出しますので、
はいはいはい、
セキュリティには重きを置いてないです。
あー、なるほど、
広く使えるっていうところに一番重きを置いてます。
セキュリティを気にされるお客さんはちょっと Windows モバイルとかそっちの方も用意してるんですけども、はい、iPhone の方はまずはちょっと多くのお客様に使っていただきたいというところで、
はい、
それはもう何ですか、 iPhone アプリをインストールして何ですか、いわゆるサイボーズの画面に行ってログインすれば使えるみたいな、そういう感じ。
そうですね、あのもしサイボーズをインターネットに公開する会社があるとすれば、そこに URL を設定すればあとログインとパスワードとか、
うんうんうん、
それだけで使えるようになります。
あ、それが なされてないとダメって
こと。そうですね、
なるほど、なるほど、
はい、例えば ASP とかのユーザーも、使え、もしくはもう簡単に使えるようになるみたいですね。Windows モバイルとか BlackBerry っていう、企業のトップで使うような、
はいはいはい、
あの端末っていうのは基本的にはそのセキュリティがないと絶対入れてくれないんですね、会社さんっていうの
は、はいはい、
こんだけ例えば、ゲームは使わせないとか、
はいはいはい、
カメラは使わせないとか、そういう設定すらもできなくちゃいけないんですよ。でも多分 iPhone 使ってるユーザーはそこ望まないんですよね。
そうですね、
アプリ使わせないなんて言われたらふざけんなって話になると思うんですけど、
まず審査取んないでしょうね、
はい、
出した時に何をやらせてんだって多分 Apple から怒られますね。
そうですねで、ただ企業で使う場合によってはその、まあ、電源切った後に、まあ、4桁とか5桁のですねパスワードを打って、拾われても、まあ、そこで10回間違えたらワイプするっていう機能もともと iPhone 持ってるんで、
はいはいはい、
それさえやっていただければですね安全に使えると思いますね。
ああ、なるほど、はい、なるほど。でもちゃんと鍵かけろって。
ちょうど今も、はい、うちの Twitter のアカウントの方にっていうか Windows Phone なんかの前に iPhone に対応してほしいって言ってツイートが来てますね、
はい、書かれてますね
あとちょっとしたら言えるから待ってって、
はい、
そっか、
まだ言えない、
まだ言えない。そう、まだ言えないですよね。
この時点では。
その公式のサイボーズのアカウントがあるんですか？
ちょうど最近作ったのモバイル系のものを発信していこうっていうアカウントがありまして、こっちの方に早速の方に来てます。
僕は鈴木さんのツイッターを今見てました。
あ、そっか、名刺に書いてある、はい、
早速チェックしてフォローまでさせていただきました。
はいはい、フォローします
。割とサイボーズを使っててもじゃ使えない会社もある。
じゃあるわけです。そうですね、
はい、
なるほど。必ず出てくるはずなの で、うん、でそれを簡単に解いてしまうっていうのがリモートサービスっていう、外からでもつなぐことができるサービスですね。
なるほど。それは、はい、リモートサービスっていうのは別サービスで申し込む必要があるみたいな形
で。そうですね、はい。
でそれは企業で入るみたいな。
基本的には企業に入っていただきます。はい。
例えばある会社がサービスを入れていて、はい、でまあ、ネット上で公開してなくて、まあ、アクセスするときのパスワードを入れる状態になっていると、そのはい、ページ自体に、はい、まあ、サーバー自体に。でそうなってて、その中の社員が iPhone を持ってて、サービスアクセスしたいと、で多分インストールしてやろうとしてもエラーが出るから、
まあ、できないですね。
この会社が、
はい、
まあ、個人単位もできるんですか？個人、まあ、会社が
会社単位ですね。
サーバー単位、その単位です。会社が、そのリモートサービスに入ったら、この人は使えるようになると、は
い、そうですね。
なるほど、
はい。
それでもちゃんと言わないとなんかこう変なクレームだと嫌ですもん、うん、
なのでこのサイボーズのですね、アプリをこのトライライトっていうのをダウンロードしていただいて、使えないよサイボーズと会社のサーバーの管理者にみんなに言っていただきたいんですよね使わせろ使わせろと
なるほど
そうですね。で今サイボーズのユーザーの、大体 15% ぐらいがそのリモートサービスっていうのに入ってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからリモートサービスに入っていただいているお客様なら、まあ、最新版にアップデートしていただければすぐ使えるっていう状況になると。
なるほど、は
い。ただその他にVPN ですね、専用のなんかシステムを使って外からつなぐシステムを持っているお客さんに関してはその VPN の URL を使える
で遠隔操作ですね、
はい、VPN で出るのが大丈夫、
はい、
僕もよく家にいるときに用途は違うかもしれないですけど、はい、家のパソコンを iPhone で操作したりとかして、はい、無駄に好きなんですよね。全然使わないんですけどやりたいっていう人は多いと思います、
はい
はあ、面白いんだよ。
面白い
の？面白いの。なんでこんなことができんのっていう感じででき
る。
パソコンの電源切れるの外から。
ああ、
ここにパソコンの画面出るんですよ。
いや、それはなんとなく知ってはいるんですよ。
面白い全然使ってないけどできるっていう満足感っていうのは嬉しい人は絶対多い。
なるほど。それ物件だろう。
サーバーマンとか言われますよ
ね。ああ、ありますね、
はい。
であと企業アカウントが必要なのかどうかっていうところ。
企業アカウント、
そのサイボーズ、
サイボーズ使ってない人でも使えるアプリなのかどうか。
今会社でサイボーズ使ってないと、うん、もしくはその大学でサイボーズ使ってないけども、う
ん、はい、
例えばサイスケとか
いたいたい、
こういろんなこう iPhone だったらこうアプリがあるわけじゃないですか、
はい、
でその例えば大学生が将来会社入った時にこうサイボーズが好きになっている状態になるってことは、
はい、
サイボーズが入ってない状態でサイボーズのアプリを使わなきゃいけないですよ、
はい、
それはどういうふうに実現されているのか。
今現段階ではまず持ってないです、はい、でまずローカルというかですね、そのインターネットつながってない状態で使える状態にするものをバージョンアップしていきます。
あ、なるほど、
はい、でそれと今後ライブですね、サイボーズライブ、
うんうんうん、
と、シンクさせることによって個人だけで使えるような形にしています。まあ、なのでどちらかというとですね、イントラで使っているサイボーズ、まあ、会社の中で使っているサイボーズは仕事のサイボーズ
ですね。そうですね、
はい、でサイボーズライブっていうのはまあ個人のサイボーズ、
うんうん、
でこの iPhone で使うサイボーズっていうのがその仕事と個人を合わせ見るとできるサイボーズ、
うんうんうん、
自分のサイボーズっていう感じですね。自分の時間のサイボーズ、そういう形をこの iPhone アプリで提供していきたいと思ってますね、はい、
うんうん、ちょっと大月さんにこの前お会いした時にそういう話聞いた気がします。
はい、
結構前ですけど、1年前かもしれないです。なるほど。
本当はその会社の中のサイボーズをそのネットに出したくないっていうユーザーさんもいるんですね、管理者の方が。
それもいますよ、
はい、例えば Google とシンクしろというふうに言われると Google には出せないっていう管理者さんもいっぱいいて、
いっぱいいるでしょうね、
はい、でも、まあ、このアプリを使ってこの中だったらこう一緒になってくれると その代わりあの会社の中の情報はそっちがシンクしないよと、
はいはいはいはい、
ここに iPhone アプリの中で混在して見れるっていう状態にしていきたいと思いますね。
あ、なるほど、
はい、でそうこうしているうちにあの使い勝手が良ければそのサイボーズファンが増えていけばいいなと思いますね。
そうですね、はい、じゃ今の段階ではじゃ全くサイボーズに関係ない人は使うことはできないけども、うん、もう少したらできるようになってくるっていう感じです
、はい、使ってもちょっと面白くない感じですね。
そうだともうログインが始めちゃう、
そう、ログインが始めちゃうんで
使い始められない
られないですよね、はい、本当ですね。
で、それもあるものっていうか実物を見たい、ちょっと、はい、ちょっと見いいですか、これですよね。
そうですね、
あ、電波、これ見ても平気なん
ですか。大丈夫です、僕の情報なんで。
検索してもちょっとネットが繋がらないからちょっと。
あ、本当だ、私
あ、これに繋げればいい
ですね。オフラインでも動きますんで。
あ、そうですか、はい、なるほど。
基本的には今スケジュールだけなんですけども、サイボーズのスケジュール、先ほども言った通りあのスケジュールの中でコミュニケーションができるって思いますね。その横の吹き出しみたいなのがですね、その喋った数みたいな、うん、
スケジュールの中でどんどん中のコメントつけてる、
はい、
都合が合わないです、うん、って言われてます。マグロプロ言っちゃいけなかったこれ。
大丈夫です、
大丈夫ですか。
あ、ちなみにこれは今日の予定のやつなんですけど、大月からよろしくお伝えくださいってこういうのは結構このスケジュールの中で、
ああこれはめっちゃいいですね、
うん、はい、
ちゃんと使う人なら、
うちらが Twitter でやってるようなことだね。
あ、そうですね、はい、
あんまやんないけど
そうか、
宮下さんとかちゃんとやってる。
これが今日のアカウントの予定ですね。で参加者があって、でメモがあってですね。でフォローっていうのがその会話です。
会話がなさって
る。でそのフォロータップとさっきの全部。
なるほど。この辺のボタンとかも押して。
大丈夫です、はい、
これはリロードですかね。
これはですね、
確かにめっちゃ好きそうだなこういうアプリ。
めっちゃ好きそうというか、まあ担当だからね、こういうアプリを見る、うん、その好き嫌い関わらずそれ全容を理解しなければならない。
そう、すごい、
ちょっともうちょっと全体にするから行こう。でこれでスケジュールを加えたりってことですよね、はい、あ、これがね、これが欲しいんですよね。てかもうこれだけでもいいんですよ、当時の感覚だと、うん、その別にスケジュールはなんとかネットで見れるんですけど入力が無理なんですよ、うん、そう、 iPhone だと入力がね、あれはね不可能って言ってもいい、よかった。通知一覧、これは
あの更新された一覧ですね。あの誰かが僕に新しいあのスケジュール入れてきたとかですね、
あ、
スケジュールの中でコメントをしたとか、はいはいはい、オレンジになると誰がコメントしたものです
。なるほどなるほど、
はい、
それがバッチとかで分かるってことですよね。
そうですね、
プッシュでも通知はできるんですか。
今はバッチだけですね、はい、もうこの一応トップ画面のリロードのとこあるんでそこでシンクしていただく形になるんですね。これがシンクするんです、
はい、まあ多分失敗するのかな。
今ちょっと私のやつはちょうどシンクしてる。
ああ、なるほどなるほど。
で現状
ショートカット見つけた。
リストの予定とそのつぶやきとそういったコメントしかないんですけども、今後はそのまだ日の予定だとかですね、あとは月の予定だとかそういったものに発展していこうと思ってます。でその発展版っていうのがですね、もうこっちの方になるんですけども、例えばこの月予定っていうのはこれあるんですけど、
ああそうですよね、うん、そのいただいたパワーポイント見てたんですけどこれがまだなかったですよ、
ね、そうですね、これあの日の下にですね点々点々ってあると思うんですけども、
うん、
これ何かというと3つの午前午後夜ってやつなんです、
はいはいはい、
で例えばあのここで言うと19日空いてるって誰かが言った時に午前中1個空いてたら午後と夜は空いてますよね。
なるほど、
即答できるんですよ自分が空いてる時間っていうのですね。
ああなるほど、結構埋まってらっしゃいますね、26とか27とか28とかっていうのが分かるわけ。
そうですね、であと例えばまあ来週今週どうって時にこうと今週を一覧で選ぶとリストで表示するっていうことができ
る、ね、ああなるほど、
はい、
考えられてますね。
だんだんこういう風に発展させていこうというふうに
思います。
今のこの iPhone 版のですね、クナイライトっていうのはですね、空き時間が分かるようになってないんですけども、基本的にサイボーズのスケジューラーっていうのは空き時間を分かるように一番作られてるんです。パッと見て あ、明日空いてるよとか2時から空いてるよとか、うんうんうん、即答できるような作りをしていくっていう感じになります。
なるほどなるほど、は
い、確かにさっきの見やすいですもん。
はい、ありがとうございます。相当うちのエンジニア苦労してましたね。
なるほど、はい、それってでも結構他の何でしょう、 iPhone はカレンダー系のアプリと全然違うところがある、
ね、そうですね、はい、
やっぱり多分思想が違うんでしょう、
ね、思想が違いますね、はい、もちろんです。
自分用なのかみんな用なのかってところです、
はい、でそうですね、やっぱり忙しい人がですね、それを持ち歩いてですね、来週どうだとかそういう質問をされるときにすぐ答えられると思うんですね、はい、で電話しながらこうパンと予定の間に入れられるとかですね、そういうことをやっぱり一番に考えていると。で多分1日に予定が10も20も入るとって意外と少ないと思うんですよ。
そうです
ね、全然ないです。
そうですね、で今回、
まあ、特にね、うちみたいな働き方してると
ただまあ、iPhone を使う方っていうのは多分プライベートに予定っていっぱいこうやって iPhone に詰めててですね、
うんうんうん、
はい、その時に瞬間にポンっていつなら大丈夫って言える、そういうところをまあ皆さんにですね、見てもらいたい、使ってもらいたいと思ってます。
確かにそのアプリ上からも個人の予定は他の人には見えないように非公開っていう登録もできるんですね。なんで普通に会社のサイボーズのところにその飲み会とか入れてもバレないようにっていうのも、はい、自分の状だけではちゃんと全部一緒に見える。
なるほど、
うん、複数人の女性と飲みに行ったりするときも大丈夫とか。
大丈夫です。
怪しまれない。
うちの社内ぐらいになるとその非公開予定同士を探したりするんですよね。
そう、面白い。それでも
それや
り非公開って時間だけは分かるんですよ。7時9時非公開とかなってると相手は誰だろう、
社内もしかしてみたいな。
それやりすぎ。
それで社内で結婚する寸前の人とかってそういうのバレるんですよ。
やっぱりみたいになるんですよ。面白そう、そういうの大好きだから。
大好きでしょ。
大好き
で。俺そういうのね、やめとけよって。ほっといてやれよって。非公開なんだなって、さっそっとしとけよって
。ダミーで重ねてる人がいます
ダミーで重ねる人がいる。すごいな。